温暖な気候と豊かな自然に恵まれた藤枝市には、数千年前の縄文時代以来、多くの人々が住み着き生活を営んできました。奈良時代には瀬戸川を挟んで志田郡と増津郡の役所がそれぞれ置かれ、また中世になって今川氏とその家臣たちが話の谷に屋敷を構えたこともありました。その後、田中城を舞台に今川氏、武田氏、徳川氏などの戦国武将たちによって政権争いが繰り広げられましたが、江戸時代になって東海道五十三次の一つとして藤枝宿が置かれると、藤枝は宿場町として大いに栄えました。こうした歴史を持つ藤枝にはまた多くの伝説が伝えられています。伝説は遠い昔から現在まで幾世代にわたって口から耳へと伝えられてきた言い伝えのことです。昔話が昔昔あるところにと、時代や場所を曖昧にしているのに対して、伝説は例えば祈願寺のお庭のように場所がはっきりしていて、しかも現在でもその証拠の品があるという違いがあります。伝説はある限られた地域だけに素朴なまま伝えられているのが特徴です。藤枝市にある200余りの伝説と内容の似たものは全国各地にありますが、どれをとっても藤枝だけにしかない貴重なものといえます。また弘法大師や徳川家康など歴史的な人物も伝説と史実とが混同されることもしばしばあります。実際、伝説は本当にあったこととそうでない話が混じっているのです。嘘ではなく、比較することによって話の奥に隠されていた昔の人の考え方や信仰などを間接的に解き明かすこともできるのです。本日の出典は藤枝の伝説と童話、祈願の寺、祈願寺、藤枝町伝説童話集を参照にいたしました。光る玉、享保17年9月のことであります。祈願寺の門前の道を修理しようと村の人たちは集まってまいりました。そしてごま堂の裏の山を切り崩して土を門前に運びました。お日様がこんぴら山の彼方に消えて辺りが薄暗くなる頃、村の人たちは、もう今日はやめよう、明日またやりましょう、ご苦労様でした、さようなら、さようなら、と家へ帰りました。その夜、小坂のお百姓さんが便所へ起きてみますと、祈願寺のごま堂のところから火が出て寺中が真っ赤に光っておりました。いやあ、大変だ、お寺が火事だ、みんな起きろ、火事だ、火事だ。この騒ぎに家の人も近所の人もみんな起きてみますと、祈願寺が真っ赤です。それ、手桶を持って、柄杓も、と大慌てに慌てて祈願寺に駆けつけましたけれども、普段とちっとも変わったことはありません。あれ、火事じゃないじゃないか、こりゃあ不思議だ、家で見たら確かにここが火事だと思ったが、でもよかった、火事でなくて、
とみんな帰ってしまいました。小坂から見るとまた火が燃えています。
あれ、また燃えているぞ。それ火事だ、行ってみろ。
駆けつけましたが、別段変わったところはありません。帰ってみると、また赤く燃えています。村の人たちは不思議だ、不思議だと言いながら、その夜は過ぎてしまいました。その明くる朝、村の人たちが集まって、
ゆうべ光ったのは確かこの辺だ。
掘ってみよう。掘ってみましょう。と、その地を掘ることになりました。60センチほど掘り下げた頃、カチンと桑に当たったものがあります。
何かあるようだ。大事に掘ってみよう。
と、なお掘り下げてみますと、金物の火鉢のようなものの中に、やはり金物の箱を入れたものを掘り出しました。
なんだなんだ、開けてみよう、
開けてみましょう。と、蓋を開けようとしても開きません。錆びついていたからです。
うーん
と力を込めて、蓋をこじ開けてみますと、中に一つの玉がありました。その玉はネズミ色で、卵を潰したようで、周りが約26センチほどありました。そして表面がちょうど網をかけたようになって、大層きれいでした。
これは珍しいものだ。
きっとこれが光ったに違いない。
ゆうべ火事だと思ったのはこの玉だったのか。
とみんな不思議そうに眺めました。その晩から光は消えました。その後、祈願寺のお坊様が御守法の護摩の時、この珍しい玉を持って京都へ出かけました。護摩が終わってから、大勢集まったお坊さんたちにこの玉を見せて、なんという名前でしょうと尋ねましたが、この名前を知っている者は一人もありませんでした。公家さんたちもご覧になりましたが、やっぱりわかりませんでした。その時、二条関白殿下がご覧になって、
これは如意宝毛樹と言ったらよかろう。
と、仰せになりました。仏様の教えの中に、如意宝樹という言葉があります。これは人々のいろいろな願いをかなえてくれる玉のことで、水晶のように透き通っているのだそうです。祈願寺の玉は、それに網の目のような模様があったので、殿下はそう名付けられたのでしょう。それからこの光った玉のことを、如意宝毛樹と呼ぶようになりました。この玉は、今でも祈願寺に宝物としてしまってあります。